リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は NPO 法人ハピネスのぬかつかあゆりさんに来ていただいております。それでは早速、どのような活動をされているのか、じっくりお話を伺いたいと思います。本日は NPO 法人ハピネスのぬかつかあゆりさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
本日はよろしくお願いします。
お願いいたします。それでは早速、ぬかつかさんの自己紹介をお願いします。
はい、 NPO 法人ハピネスにて理事をしていますぬかつかです。子ども食堂でのボランティアをきっかけにハピネスで活動を始めました。普段は電子部品メーカーの会社員をしています。映画を見たり旅行に行ったりと、日頃はいろんな趣味を楽しんでいます。
はい、そんなぬかつかさんが所属されている NPO 法人ハピネスさんでは、どのような活動をされているんでしょうか。
はい、私たちはボランティア団体として2016年から京都市南区の唐橋にて子ども食堂の活動を始め、2019年より法人化しました。
はい、
また2022年からは、家庭で安心安全に過ごすことが難しい少女たちに向けた宿泊施設ハピネスハウスの運営を始めました。その他にも、生活が苦しいご家庭へ日用品を配布する活動や、
はい、
地域の人たちの居場所となるコミュニティカフェ&ハピネスの運営も行っています。こちらのカフェでは、
はい、
クラフトバンド教室やパソコン教室など、ご年配の方の、もう楽しい時間を過ごしていただけるような居場所活動を行っております。
なるほど、地域の方たちの居場所になるように様々な活動に取り組まれているんですね。
はい、
それぞれの活動について具体的に教えていただいてもよろしいですか。
はい、子ども食堂は週に2日の開催で、それぞれ約30人から40人ずつ地域の子どもたちが利用しています。唐橋近辺に住んでいる子はハピネスの存在をよく知っていて、友達に連れられてやってくるケースも大変よくあります。ボランティアスタッフとおしゃべりをしたり遊んだり、カフェに置いてある本を読んで楽しんだりと、はい、みんな好きなように過ごしています。
うん、
でハピネスハウスは、
はい、
家庭の事情により親を頼れない少女たちが安心安全に過ごすことができる宿泊施設です。10代後半から22歳くらいまでの女の子たちが生活をしていて、昨年度には9名の利用がありました。
なるほど、ちなみにこうした活動を始められたきっかけは何かあったんですか。
そうですね、児童虐待の報道が頻繁に取り上げられている状況を受けて、
はい、
子どもと保護者を孤立させずに支えていく方法はないだろうかと、ハピネスの代表の宇野が子ども食堂をスタートさせました。でその子ども食堂を長く続けていくうちに、
はい、
通う子どもたちも当然成長していきますし、思春期に入った少女たちが家庭の問題で悩むということも大変多くて、食堂の時間以外でも彼女たちの居場所を守っていけるようにと、ハピネスハウスの運営を開始した次第です。
なるほど、そういった孤立されている親子を支えたいっていう思いから、こういった活動を始められたんですね。
そうですね、発足当時は子ども食堂という言葉もまだまだ耳なじみが良くなくて、
はい、
日々の活動を支えるスタッフを集めるのにも大変苦労したというふうに聞いています。で私はもともとハピネスのホームページでボランティアスタッフの募集を見つけたことをきっかけに活動を始めています。今では私たちと同じ思いを持つ方が子ども食堂への参加や寄付により力になってくださっていて、とてもありがたいです。
こうした子ども食堂であったりという活動を利用されている方は、反応っていうものはどんなものがあるんですか。
そうですね、直接コメントで聞くってことは少ないですけれども、子どもたちが毎週元気に参加してくれているのを見ると、子ども食堂を自分の居場所と捉えてくれているんだなと実感できます。 で、保護者の方々からも助かってるよっていうような温かいコメントをいただけてとっても嬉しく思っています。また町ライブラリーという施設図書館を併設したコミュニティカフェ&ハピネスでは、はい、先ほども申し上げましたけれども、幅広い世代の方々がつながる場所になっています。
みんなの居場所づくりに取り組まれているんですね、うん、こういった取り組みの中で何か大切にされていることっていうのはありますか？
はい、誰しもがこう支える側、支えられる側のどちらの立場にもなり得るというふうに考えています。
はい、
今は誰かの困りごとを解決する側にいても、次はその誰かに相談に乗ってもらうことも、はい、あるかもしれませんし、はい、私たちもたくさんの方に助けていただいています。お互いが地続きの場所に立っているという視点から、互いに支え合い、ありがとうのサイクルを回していきたいなというふうに思って活動をしています。
はい、ありがとうございます。今後はどのように活動を展開していきたいとお考えですか？
子どもたちが社会の変化のしわ寄せを受けずに、のびのびと成長していける環境を作り、守っていきたいと考えています。どんな子ども大人も自分らしく生き生きと暮らせるように、生活の土台を一緒に支えていければと思っていますし、私たち自身が活動を続けながら、活動に共感していただける方を増やして、一緒に周囲の方を見守るような地域づくりをしていきたいと思ってます。
はい、
今子どもから大人まで本当に幅広い世代の方々がハピネスとつながってくださっています。そのご縁が途切れずに済むように、各事業居場所の運営を継続していきたいですし、そのためには共感してくださる方々の応援が不可欠なので、応援したいと思っていただけるように、我々も発信頑張っていきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。この番組はですね、男女共同参画というものがテーマになっているんですけども、
はい、
男女共同参画というのはどういうことだとお考えですか？
そうですね、私自身普段は一般企業に勤めていますが、少し時代を遡れば、男性の方が多く活躍していたような業種です。
はい、
で、今は性別に関係なく、その人らしさをどのように生かすのかっていうことが考えられるようになり、個人としても社会としてもできることが増えてきているなとは感じます。ハピネスの活動を通して、家庭環境や学歴などに悩む若者と本当にたくさん出会ってきました。
はい、
なので、誰がどんな道のりを歩んでいても、その人らしさが尊重されるような社会であってほしいなというふうに願っています。
はい、ありがとうございます。NPO 法人ハピネスさんについて知りたい方は、ぜひ SNS やホームページをチェックしてみてくださいね。
はい、X や Facebook などで日々の活動を配信しています。で、公式ホームページではハピネスの詳細やブログも閲覧できますので、
はい、
ぜひハピネス京都で検索していただければと思います。またハピネスハウスの公式 LINE も設けていますので、サポートが欲しい女性の方がいらっしゃいましたら、はい、そちらからお気軽にご連絡いただければと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひハピネス京都で検索してみてください。最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。
はい、もし放送を聞いて関心を持ってくださった方がいらっしゃいましたら、西大路駅すぐの&ハピネスを覗きに来ていただければと思います。子ども食堂へのボランティア参加もぜひぜひお待ちしております。
はい、ありがとうございます。本日は NPO 法人ハピネスのぬかつかあゆりさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都府ではより多くの女性が理工系分野で活躍できるよう取り組んでいます。そこで中高生やその保護者、教員の皆様を対象に、理工系分野の仕事に就き活躍している女性や理工系学部に在籍している女子大学生から直接にリアルなお話が聞ける未来の理系女子応援先輩スチーム女子との交流会を実施します。日時は8月8日木曜日13時30分から、場所は京都市上京区の株式会社スクリーンホールディングス本社です。進路選択に悩まれている方や理工系の仕事に興味のある方はぜひご参加ください。保護者や教員の方の参加もお待ちしています。お申し込み方法や詳細は京都スチーム女子応援事業で検索、または075-692-3495までお問い合わせください。もっとお話を聞いていたいところですが、 お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたいなどの問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画課までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は 075-692-3495 075-692-3495 またはホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は京都三条ラジオカフェホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は8月12日月曜日のこのお時間にお届けします。お楽しみに。